はい、はじましての方は、はじまして、そうでない方は、いつもありがとうございます。オラーショー、民論の耳たま前回表、本日も始めていきたいと思います。ですね、本日、批評する映画はですね、前回ですね、予告しました通りですね、映画、ドラえもん、のび太と奇跡の島、アニマルアドベンチャーというね、映画についてお話ししたいと思います。今回はですね、いつものように、こう、まあ、いつもね、本題の映画に入る前にもう一本、ちょっと映画を批評したりするんですけども、もう、前回ヘルプの回でですね、ちょっと話が長くなりすぎましたので、今回はドラえもん一本に絞ってですね、批評してみたいと思います。こちらまずチラシがございますので、その裏に書かれてあるストーリーを簡単に説明したいと思います。はい、こういう話ですね。タイム取り持ちで、500年前に絶滅した巨大鳥、モアを捕まえてしまったのび太とドラえもん。絶滅動物を保護しているベレーガモント島へモアを連れて行くことに。そこにはゴールデンヘラクレスと呼ばれる黄金のカブトムシの力に守られた不思議な島だった。ドラえもんたちは、ロッコロ族の少女コロンや、堂々鳥のクラージョ、のび太にそっくりな少年ダッケと出会い、見たこともない動物たちと楽しく過ごしていた。ところが、ゴールデンヘラクレスの近頃を狙う悪の商人、シャーマンが島を襲ってくる。島を守るために、ついにドラえもんたちが立ち上がると、まあ、こういう話ですね。はい。それでですね、まずですね、まあ、このドラえもん映画について、なぜ批評したかという。使用しようと思ったかっていうとですね、非常にこの映画、腹が立ったんですね、見たらね、なんか本当にね、この映画本当に嫌いだなと、私は思いましてですね、なんでかっていうとですね、まず一番最初に話さないといけないのはですね、前回のドラえもん映画、前回ですね、てか、まず話しますと、ドラえもん映画っていうのは、皆さんご存知と思いますけど、旧作と新作があるんですね。で、旧作っていうのはもともと大山信代さんがドラえもんの声を担当してた時で、まあ、それから水田わさびさんにドラえもんの声が変わりましたよね。で、そこからドラえもんの絵柄とかですね、もう完全にリニューアルされてですね、で、監督さんとかもすべて、リニューアルされて、新しいドラえもんシリーズが始まったわけなんですけども、それですね、それで旧作の方の、目の方のですね、第7作目としてですね、映画が公開されました。もう80年代くらいの映画なんですけども、ドラえもんのび太と鉄人兵団っていうですね、まあ、ドラえもん映画に残る、まあ、傑作がございましてですね、まあこの話も私、まあ前のポッドキャストでどっかで話したと思いますけども、まあそういう話、その映画、がですね、本当に傑作の映画で、もうドラえもんファンの中では語り草となっている、劇場版なんですけども、それのリメイクをしたんですね。前回のドラえもん映画で。それでですね、まあファンの間では、まあ正直前からですね、あれほど素晴らしかった鉄人兵団をなんでリメイクするんやという話になってたんですよ。で、まあどうせひどい出来になるんじゃないかと。まあ今までね、こう、新ドラえもん映画っていうのはこういろいろリメイクし、が多かったんですけども、のび太と恐竜とかね、あと、それから、それから宇宙開拓史とかね、まあそういう映画のリメイクがあったんですけども、あとは魔界大冒険もありましたね。まああったんですけど、そのリメイク作のどれもがですね、あんまり良くない出来だったんですよ。なんで面白かった映画をわざわざリメイクするのっていうのがあって、まあそれで非常にこう、まあ今回もひどいことになるんじゃないかと思ってたんですけど、この鉄人兵団のリメイクは非常に出来が良かったんですね。こう、皆さん、とか、ファンの間の予想を反してですね。っていうのもですね、旧作ドラえもんの、その鉄人兵団、非常に傑作なんですけども、一つですね、欠点というかね、まあ、ちょっとダメだなっていうか、昔からこう、ファンの間でもこう、欠点と思われてるところがあってですね、っていうのはですね、まあ、そのドラえもんのび太の鉄人兵団ってのはですね、まあ、その鉄人兵団っていうロボットの軍隊がですね、地球を襲ってきてですね、その、地球人たちをすべて、ロボットを奴隷にしようとするっていう、まあ、それを企むっていう話、それを阻止するのがドラえもんたちっていう話なんですけども、それのロボット兵団のですね、先行、石膏としてですね、出てくるのがですね、ジュドっていうですね、そのロボットなんですね、巨大ロボット。まあ、特にその当時ですね、まあ、ガンダムとかね、そういったロボットアニメが非常に流行ってたんで、まあ、それに、似せて作られたロボット。なんですけど、デザインで作られたロボットなんですけども、そのジドっていうロボットをですね、まあ、もともとはその、悪魔のようなですね、非常に非道な、鉄人兵団の一つなんですけども、まあ、そのロボットをですね、無理やり洗脳させて、こっち側の味方に持っていくっていうですね、まあ、恐ろしいシーンがあるんですね、旧作ドラえもんね。で、ただですね、この、鉄人兵団のテーマっていうのはですね、一番素晴らしいロボット側がですね、全くこう、血も涙もなかったロボットであったリルルっていうですね、少女型ロボットが、静香ちゃんとかですね、そういったのび太とか、そういった、人間たちのですね、素晴らしい、他人を思いやる気持ちっていうのを知って、 なんていうかね、人間の素晴らしさを知るっていうですね、そういう感動的なシーンで、まあそれから2点3点するのがまた素晴らしいんですけども、まあそういった人間の素晴らしさを知るっていう話なんですよ。それなのにですね、味方陣営のですね、のび太側がですね、敵側のロボットを無理やり洗脳っていうかね、改造してですね、こっち側の味方につけるっていうところで、なんてひどいことをするんだ、のび太ちゃんっていうね、完全にこう、なんていうか倫理的におかしいんじゃないのみたいな話があったんですよ。まあそこがね、鉄人兵団の非常にこう、大きな問題だったんですけども、それをですね、まあ鉄人兵団っていう映画の中では、ピッポっていうキャラクターをですね、入れることで、うまく解消してですね、まあ、正直私は、このピッポっていうキャラクターは入れない方が良かったなと、というか入れないというかね、必要なかったと、実は思うんですけども、まあ、洗脳するっていうところをもうちょっとうまくですね、まあ、処理すれば、普通にいい映画になったんじゃないかなっていう思いがあるんですけども、まあそういったまあ改編がうまくいってたんですよ。少なくともね、今回の新ドラえもんのび太の鉄人兵団って映画は。それで、お、すごいやるやんと。まあ、みんな思ったわけですね。ファンの間ではね。まあ、ドラえもん映画、新になってからちょっとひどい映画が多かったけど、本当に多かったんですね。本当にね、ひどかったのは、緑の巨人伝ってのがありましたね。これは、まあ、ドラえもんのですね、テレビスペシャルかな、それで出てきたキーボーっていうですね、オリジナルキャラクターがいるんですけども、それのリメイクだったんですね。まあ、半分リメイクみたいな感じなんですけど、まあ、これが本当にひどくてですね。なんとかやってることが完全にジブリの2番煎じ3番煎じっていう感じでですね、本当になんかオリジナリティが本当にゼロに等しいような作品になってですね、もう見ててちょっと恥ずかしくなるような感じだったんですよ、本当にね。まあひどかったんですけども、まあそういう映画とか多かったんで、久しぶりにですね、まあ、ドラえもんすごいなと、まだまだこう、新ドラえもんでもやっていけてんのやなっていう感じで終わったんですよ。で、あ、よかったよかったと。で、映画見た後終わったんですけども、毎回ドラえもん映画っていうのはですね、まあ、ポケモンとかもそうですけども、映画の終わりにですね、次回作公開決定みたいなのが出るんですよね。次回ドラえもん映画公開制作決定みたいなのが出て、まあ、次回作のですね、ヒントみたいな、次がどんなドラえもん映画になるかっていうですね、まあ、ヒントみたいなのが出てくるんですよね。例えば、その鉄人兵団の、翌日のところに、時にはですね、そのジュドっていう、そのロボットの頭脳みたいなのがですね、まあ、横上出てきて、あ、次回は、ついに鉄人兵団をリメイクするのかっていう話にはなったんですよ。で、今回このドラえもんのび太の奇跡の島、アニマルアドベンチャーの予告ではですね、まあ、モアっていうですね、昔生きてた、鳥獣ですね、それが出てきたんですよ。で、これはですね、このモア、巨大獣、モアっていうのがどのドラえもん映画、旧作で出てきてたかっていうと、まあ、これもですね、ドラえもん映画の中では名作とされているドラえもんのび太と雲の王国っていう映画なんですよね。で、これもですね、私はこの映画に関しても、まあ、昔のポッドキャスト、確か、なんだ、オーシャンズがなんかそこら辺の、海洋ドキュメンタリー映画の時で、言ったと思うんですけども、まあ、その映画に出てくるのが、この巨大獣、モアなんですね。で、ああ、今度は、雲の王国を映画化するのかと、再リメイクするのかと思ってたんですけども、まあ、今回リーダーはドラえもんのび太と奇跡の島だったんですよ。で、これなんでかなと思ったんですね。なんでかなと思ってたらですね、正直ですね、なんか一つ思い当たることがあってですね、まあ、多分そうじゃないかなと思うんですけども、まあ、今日はね、そのことについて主に話そうと思います。ですね、まあ、このドラえもんのび太と雲の王国という映画ですね、本当に素晴らしい映画なんですけども、ですね、話はですね、非常にシビアな話なんですね。まあ、ドラえもん映画っていうのはですね、非常にこう、まあ、子供向け映画なんですけども、非常に厳しい一面を持って、てる作品が多いんですね。まあ、そこでですね、まあ、ちょっと、まあ、積極臭いとか言う人もいるんですけども、ドラえもんのび太と雲の王国は非常にそれのですね、作者のメッセージ性が非常に出た作品なんですね。っていうのもですね、このドラえもんのび太と雲の王国っていうのが描いているのはですね、まあ、一つに環境破壊ってありますね。人間の環境破壊。それとですね、まあ、それに付随した、動物の絶滅。人間が引き起こす動物の乱獲による絶滅とかですね。まあ、それでもう一つ非常に大きなテーマとなっているのが、核の是非なんですね。核エネルギーとか、その強大な力を持った、エネルギーの、使用の是非について説いた作品なんですよ。っていうのをですね、まあ、この雲の、まあ、話を、ね、一から順に全部していくと、あまりにも長くなりすぎるので、まあ、非常に端折って話しますけども、最終的にですね、ドラえもんたち、ドラえもんっていうかね、まあ、この雲の王国の中ではですね、天上人っていうのが で、まあ、私たち地上日とかね、知らない世界に生きていてですね。で、その天上日とか地上日とかあまりにもこう、まあ、私たちがですね、環境とか、環境破壊とかですね、まあ、そういうことをずっと繰り返している動物の乱獲とかしてて、本当にいいことをしないっていうことですね。まあ、こいつら一回滅ぼそうぞっていう話になるんですね。こいつら一回、まあ、こいつらの文明をですね、洪水、まあ、ノアですね。まあ、いわゆるその旧約聖書に出てくる洪水ですね。で、全部流しちまってですね。それで、その荒廃した世界でもう一回一から文明作らせようぜと。もう、このままやったら本当に、まあ、天上人っていうのは、雲の上に住んでるんですよね。私たちの知らない世界で、知らないところで雲の上に住んでるっていう設定なんですよ。で、その私たちの世界にもそろそろこう、影響を及ぼしてくるから、もう、本当にね、害を及ぼすだけやから、一回滅ぼしましょう、みたいな話で、まあ、大洪水を起こしてですね、まあ、すべてを水で流しちゃうんですよ。で、ここの描写とかですね、実際に出てくるんですけども、非常に怖いことになっててですね、まあ、いわゆる本当にカタストロフですね、を見せてくるんで、本当にね、まあ、子供の時に見たら本当に怖いんじゃないかなと、まあ、私子供の時に見て、怖かったですけども、まあ、そういう、映画なんですよね。まあ、それでですね、その、天上人の暴虐に対してですね、ドラえもんが立ち向かうのに使うのは、雲をですね、まあ、その天上人っていうのは雲の上に、住んでるわけですね。それで雲の上に社会を形成してですね、国を作っていろいろしてるわけなんですけども、その雲をですね、バラバラにしてですね、溶かしちゃう、雲塊ガスの逆みたいなですね、そういった道具があるんですよ。で、ドラえもんがですね、その雲解除ガスみたいな、をですね、発射するミサイルみたいなのをですね、設置してですね、あなたたちがその計画を実行しようとするのなら、私たちもこの兵器を撃つ準備がありますよ、みたいな感じで交渉を始めるんですよね。まあ、もし私たちの世界を滅ぼすなら、私もあなたの世界を滅ぼすことも辞しませんよと、辞さないですよ、みたいなことをドラえもんが、やり出すんですよ。のび太と共にですね。まあ、言うたら、膠着状態を作り出すんですよ。まあ、ただですね、まあ、そのドラえもんたちはですね、その映画の中に出てくる悪役にですね、まあ、その基地を乗っ取られましてですね、で、実際に、その相手のですね、その、まあ、土地ですよね、その雲をですね、まあ、地面を完全に溶かしちゃうような武器を使っちゃうんですよね、無理やりですけどね、その敵に、ね、無理やり発射ボタンを押されてなんですけども、ね、それでもうドラえもんは、ああ、僕は何でものを作ってしまったんだと、本当に撃つつもりじゃなかったのになんでこんなものを作ってしまったんだってですね、最終的に自分でですね、そのガスの、まあ、タンクにですね、まあ、特攻してですね、ドラえもんは死んじゃうっていう、まあ、そういう話なんですけども、まあ、これ非常に暗喩的になってるのはわかりますよね。これ何のメタファーかっていうと、まあ、はっきり言って核のメタファーですね。もう間違いなく、そうですね。まあ、核。まあ、こうね、救助ね、まあ、改正が正しいのか、正しくないのかっていう話がありますけども、そこで絶対出てくるのが、だって相手が核持ってるんだから、こっちも核武装しとかないと危ないでしょ、みたいな話があるわけですよね。まあ、それをそのまま今回、その、ドラえもん伸びたと雲の上はやってるわけですよ。本当にですね、相手のですね、国を完全にバラバラにしちゃうような兵器っていうのをドラえもんが出してですね、それで相手の暴虐に対して、立ち向かって膠着状態を作ると。まあ、それはいいか悪いかは別としてですね、その力が悪人に渡った時どうなるか分かってんのあなたたちみたいなのを観客に示したのが雲の王国だったわけですよ。でですね、まあ、そういうシビアな話になったんですよ。それでそれをリメイクするって言ってですね、私は非常にこう、あ、小学館すげえなと思ったわけですよ。3月にその東日本大震災が起きてですね、それで、まあ、福島原発がですね、まあ、ああいう事故になっちゃってですね、それで、まあ、今も非常に核エネルギーの恐怖に脅かされてるわけじゃないですか。まあ、なんていうかね、人体に対する影響云々みたいなのはありますけどね。まあ、どれくらいまでほんまなのかそうじゃないのかってありますけど、まあ、とにかくですね、今この時代にですね、まあ、核兵エネルギーをこれから再稼働的するのが正しいのかそうじゃないのかみたいな、問題が今あるのは事実ですよね。で、それに対してですね、その、ドラえもん伸びたった雲の王国っていう映画はですね、その核エネルギーとかするとあまりにも強大なエネルギーですね。まあ、それを使って、いうことはいいのかどうかっていう話だったんですよね。強大なエネルギーがですね、目視悪人の手に渡ったりですね、暴発してしまったとき、責任取れるのみたいな話が雲の王国だったんでね。 その映画をリメイクするってなると非常にこれはですね、今の、まあ、核エネルギーの是非が問われている現代においてですね、非常にこう重いテーマになったなと、まあ、思ったんですよね。まあ、ただですね、まあ、こう蓋を開けてみたら出てきたのがこのドラえもんのび太と奇跡の島アニマルアドベンチャーだったんですよ。で、これはね、非常にがっかりでしたね。このドラえもんのび太と奇跡の島っていう今回の映画は、全くそういったですね、ドラえもんのび太と雲の奥へ出てきたような強大な力をですね、が暴発してしまったとき、私はじゃあどうすればいいのかみたいな話は完全になくなっちゃってるんですよね。で、まあ、このドラえもんのび太と奇跡の島っていうのはさっきのですね、あらすじにもあった通りですね。まあ、ドラえもんたちがですね、ある日ですね、まあ、ある日ですね、ゴアっていうですね、その巨大獣ですね、まあ、古代獣ですよ。昔生きてた生物をですね、まあ、現代に連れてきちゃうんですよ。で、こいつらをどうすればいいのかっていうことで保護するですね、島に連れてくるんですよね。で、そこはですね、ゴールデンヘラクレスっていうですね、まあ、黄金に輝くヘラクレスの、力によって守られている島だったと。で、そこではなぜかですね、動物たちはですね、みんなね、仲良く暮らしている世界になっているんですよ。まあ、よく理由はわかんないですけど、ゴールデンヘラクレスがいる限りそういうことになっているんですね。で、それでゴールデンヘラクレスがもし誰か悪人の手に渡ってしまったら、そのですね、ゴールデンヘラクレスの加護の力もなくな、弱まってしまってですね、そこにいるですね、絶滅しそうな動物たちが全て弱っちゃうみたいなね、話になってくるんですよね。それでですね、それに対して、ドラえもんたちが、なんとか、その、で、これね、ヘラクレスを捕まえようとする悪人の戦うみたいな話なんですけども、ここで描かれてるですね、話っていうのは、ただ、動物を乱獲して絶滅させるのは良くないですよ、みたいな話だけなんですよね。これ誰でも言えますよね。はっきり言って。まあね、なんていうかね、本当にね、どうかなと思うんですけども、自然を守らなきゃいけないとか、それとか、動物を乱獲しちゃいけないっていうのは、本当に誰でも言えることですよね。本当に。これで、動物を乱獲した方がいいですよっていう人はいないですよね。まあ、元もですね、元っていうかね、元々、今回描いた方が良かったんじゃないかっていうですね、雲の王国っていうのは、その核兵器とかの是非を説いてるわけですよ。これは異論があるわけですよね。個人それぞれによってね。いや、核武装した方が正しいと。まあ、こっちがどれだけ、こう、危険な目に遭ってると思ってんだと。相手がいつ撃ってくるかわかんないんだから、それに対して、正当防衛としてですね、もう理由もつけてですね、核武装するのは当たり前だろうとかね。まあ、それとか、まあ、核エネルギーを使った原子力発電がですね、まあ、そういった暴発した時には危険っていうのはあるけど、そうじゃないと。日本の電力回らないんだから、これもいろいろ異論があると思いますけど、いろんな人によってはね、回らないんだから、やらなきゃしゃあないでしょ。そうじゃないと地球、日本経済めちゃくちゃになっちゃうわよっていう話を言う人もいますよね。まあ、ここには答えは出ないんですよ。答えはないんですよ、その映画に。で、描かれてる、ストーリーの根幹部分のテーマですね。テーマに対する答えっていうのは出てないんですよね。雲の王国っていう映画はね。ただ、ドラえもんのび太とアニマルアドベンチャーっていう映画は、動物の乱獲がよくありません。みんなそうだよねって言いますよね。これ誰でも言えることなんですよ。そこに対してですね。だから、こう、反論意見なんて出てくるわけないですよね。こういう映画は非常にこう、残念だなと思うわけですよ。まあ、映画っていうのはですね、まあ、特に子供に見せないといけない映画とかはですね、こうですっていうことじゃ良くないと思うんですよ。良くないっていうかね、そんなもん見せても仕方ないと思うんで、教育番組みたいになりますから。こうかもしれないし、ああかもしれない。こっちが正しいかもしれないし、こっちが正しいかもしれない。じゃあ君たちはどっちを選択するんですかっていう、ちょっと考えてみてくださいよっていうのが子供に見せた映画ですね。と私は思うんですよ。問題提起をちゃんと子供にさせてくれる映画ですね。それこそ子供向け映画として公開する価値があると。まあ、前の鉄人兵団とかそうだったわけですよね。前作ですね。非常に良かったんですよ。そういう意味ではね。まあそれとか雲の王国とか、非常にそういったテーマは、子供に対してこそ、ちょっと子供の考えさせようと、そういった気持ちをね、そういった問題について取り立たせようっていう映画が、子供向け映画として描く価値があると、私は勝手に思ってるんですけども、それに対してこの、ドラえもんのび太とアニマルアドベンチャーというのは何にもそういったものが描かれてなかったですね。非常に、 まあ、それこそですね、教科書で教えてくれるような話ですよね。蘭学はよくありませんとかね。そんなもんね、教科書で学ばしとけとか思うんですけども、わざわざ映画館で見せんなよ、んなもん。って思うんですよね。まあ、そういった意味でですね。まあ、なんでこういうことが起こったかっていうと、多分ですけど、まあ、小学館が逃げに走ったんだと私は勝手に思ってますね。というのもですね、このドラえもんのび太と奇跡の島、まあ、さっきね、ゴアっていうですね、まあ、鳥がですね、妖怪で出てきたと思う、言ったんですけども、多分これを作った時は、多分雲の王国を映画化しようとしたんじゃないかな。思うんですね。っていうのもですね、このドラえもん映画のは、リメイク作るときは非常にこう人気作からどんどん作っていってるんですよね。それでですね、まあ雲の王国っていう映画もドラえもん映画の中では非常に人気作ですから、まあ順当だなと。まあそれでですね、まあゴアっていう過去作に出てきた恐竜、恐竜じゃない、まあ古代銃がね、出てきたら、間違いなくこう、雲の王国を作ろうとしてたんだろうと思うわけですよ。まあ、それでですね、話も蘭学が出てきたりね、動物の蘭学っていうのも、こう、雲の王国へ出てくる話ですし、まあ、今回アニマルアドベンチャーっていうね、その奇跡の島に出てくる、動物たちも、まあ、ドードーとかね、それとか、何やったかな。まあ、恐竜好きの人はわかると思うんですけど、アンキロサウルスみたいなね、アルマジロみたいな、まあ古代に住んでて今絶滅した動物が出てきたりするんですけども、そのサーベルタイガーとかね、いろいろ出てくるんですけども、これは雲の声で出てきた動物たちなんですね。それでですね、あと、まあ今回このオリジナル、映画のオリジナルキャラクターで出てくるですね、ケリー博士っていうのが出てくるんですけども、この人のコスチュームが完全にですね、昔のその雲の声で出てきた天井人、その地上人をですね、滅ぼそうとして天井人のコスチュームそっくりなんですよ。なんで、間違いなくこれ作ろうとしてたら決まってるわけですよ。多分、コスチュームデザインとかも完全にやっちゃってですね、キャラクターデザインもすべてしてですね。まあ、それで、映画化す、今度の映画の企画段階に入った時ぐらいで多分、東日本大震災が起きてですね。で、今、そういったですね、センシティブなですね、まあ、核の是非を問うような話は、作らない方が得策だと思ったと思うんですよ。まあ、それでですね、まあ、ひよったと、思うんですね。まあ、そんな映画を作ったら、まあ、核兵器の、とかね、核エネルギーとか、強大なエネルギーの使用の是非を解いたりするとですね、非常に反発とかもいろいろ間違いなくありますよね、今の世の中ね。だから逃げに走ったんじゃないかなと勝手に邪推するわけですね。まあ、そうじゃないと、辻褄が合わないですね。だってね、こんな似たようなね、話にしといてね。まあ、全然似たような話にしといて、本質は全然違ってるんですけどね。まあ、あとはね、本当にこの映画ぬるい動画が多くてですね、まあ今回、まあそういったね、雲の王国をリメイクしようとして他の映画にしたっていうんで、まあ急ごしらえしたのかもしれませんけど、あまりにもストーリーにですね、まあ穴が多いんですよね。本当に多い。まあ先ほど言いましたけど、ゴールデンヘラクレスっていうのがですね、その、まあ動物を守ってる、虫として出てくるんですけど、なんでっていうのがありますよね。なんでゴールデンヘラクレスはそんな力を持ってるのという理由は、この映画の中では全く語られないんですね。意味がわからないっていうね。なんかベール、怪しげなベールでですね、その島全体が囲まれててですね、なぜかその中では動物たちが元気に暮らせるっていう話になってるんですけど、なんでっていうね。まあおそらくですね、このドゴルネヘラクレスというのは、その22世紀のですね、まあ、秘密道具だったけど、何らかの表紙で、この現代に漂着したんじゃないかみたいな感じかなと、勝手に見てる間はですね、思ってたんですけど、全くそんなことなくてですね、単純に奇跡の虫だったっていうね、何のひねりもないオチになってですね、まあ、これはひどいと、思うんですね。それとかですね、まあ、今回、まあ、序盤の方なんですけども、ドラえもんじゃない。のび太と、そののび太のパパいますよね。お父さん。とのなんか話になってるんですよ。っていうのもですね。まあ、のび太がですね、カブトムシかなが欲しい。クワガタか。カブトムシか。カブトムシが欲しいっつってですね。パパにせがんで、そのカブトムシを買ってもらうんですよね。まあ、それでですね。まあ、虫相撲をするわけですよ。ジャイアントとね、スネオとかと。虫相撲をして、ただ、のび太の方のですね、カブトムシがちっちゃいから、ジャイアンのカブトムシに絶対に勝てないんですよね。どうしても勝てないと。で、それを見てですね、パパもですね、のび太に肩入れしてですね、こう、昔思い出して熱くなってですね、カブトムシ頑張れ頑張れってするんですけども、どうしても勝てないと。で、パパがついに惚れてですね、いや、君の、 ジャイアンに対してね、いや、君のカブトムシはもう、には叶わないな、つって、じゃあパパ帰るから、先に、つってですね、すぐそこ帰っちゃうんですよ。で、それをですね、スノーとかね、ジャイアンとかみんなが見てですね、ははははは、こうやってね、のび太の、パパはのび太にそっくりで、本当に弱虫だな、と。なんか、ヘタレだな、とか言ってね、のび太をいじめるんですよね。で、それを見てですね、のび太は何クソ、つったりするんですよ。で、それでですね、その後にとかにですね、まあ、繰り返してこの映画の中に出てくるのが、のび太、約束を守らなければ、大人にはなれないんだよ、みたいな話が、ずっと出てくるんですよね。約束を守ることが大事なんだよ、みたいな話がずっと出てくると。約束を守ってこそ男なんだ、みたいな話が出てくるんですけども、この伏線がまるで回収されないんですね、この映画の中ではですね。まあ、最後に、その約束を守ることによって、敵を倒すきっかけになるとかね、のび太が成長する機会になるとか、まあそういうのが普通の映画と思うんですけども、前半に貼った伏線は全く回収しないと。で、のび太のパパもですね、だからのび太はパパを、ね、笑われて、もう心底腹立たずに繰り返ること起こるわけですよ、最初序盤ではね。まあお前にそっくりで、なんか弱虫だな、とか言われて怒るんですけども、まあだけどそれに関してはですね、のび太のパパっていうのは、そういった、勝ち負け、力が強い方が、偉くて、力が弱い方がダメなのかっていう、そんなことはないんだよ、みたいな、感じに話が流れると思うじゃないですか、普通ね。けど、そんなことはまるでなくてですね、この映画のクライマックスっていうのはですね、めちゃくちゃ強大な敵に対してですね、なぜか、のび太の、そのカブトムシ巨大化して戦って、もっとさらに強大な力で敵を倒すっていうね、それ力に頼って勝ってるやんけ、っていうね、さっき、ま、序盤の伏線もな、なんだったのあれはっていうね。ちょっと回収してよっていう話になっててですね。本当に、ストーリーに関しても全然面白くなくてですね。なんでこんな映画を作ったのかなっていう話になってましたね。まあ、それとかぬるいところはもっとあってですね。まあ、一番ひどいのはですね、アクションですね。アクション。この映画本当に意味がわかんないんですけども、本当に見せ場っていうシーンだったら、引きの絵で終わらしちゃうんですよ。で、わかりますかね、これ言ってる意味。例えばですね、まあ、先ほど言ったケリー博士っていうね、その、まあ、言ったらいい人側ですよ。いい人側の人がですね、その悪の商人たちにですね、襲われるシーンがあるんですよね。すごい巨大なメカで襲われるんですけども、で、そのメカがですね、襲ってきて、ケリー博士がキャーって言ってですね、悲鳴を上げたところで、わかりますかね、集中線とかが入ってですね、止め絵になるんですよ。完全に一枚絵になって、ててーみたいなですね、言うたらテレビシリーズで言ったら次回に続くみたいな引きの絵で画面が止まって、その後の、まあ、戦闘シーンが描かれないんですよ。まあ、それとかサイベルタイガー敵に襲いかかるとか、時とかね、まあ、こういう、ちょっと説明せんとわかんないですね。敵のその悪の商人たちが襲いかかってくるんですけども、まあ、それに対してですね、まあ、もうダメだっていうところでですね、その、奇跡の島の、まあ、に住んでるサーベルタイガーですね、その敵に襲いかかるっていうシーンがあるんですよ。で、つまり助けに来るんですよね。で、サーベルタイガーが敵に襲いかかってきてですね、それで蹴散らすんですけども、それで最後、うわ、助けてみたいなところで、サーベルタイガーがうわって敵に対して襲いかかる。ね。上からこう、なんていうかね、飛びかかるようにして、襲いかかってくる。そこで画面止めちゃうんですよ。そこも集中線とかになっててですね、今から盛り上がるところなのに、そこで切っちゃうんですよ。意味がわかんないですね。なんで一番の見せ場のシーンをわざわざ切るのか、さっぱり意味がわからないですけど、なぜかこの映画そんなばっかなんですよね。子供はこんなん見て興奮できるんでしょうか？できないと思いますけどね。っていうところでですね、非常に不思議な謎の映画でしたね。意味がわからない。子供を感動させることもできないでしょうし、こんな映画ではね。とか実際、私見てた映画の中ではもう子供たち飽きてましたね。かなり、ね、もう、お母さんとかに、お父さんとかに喋りかけたりしましたからね。まあそういう意味で非常に残念な出来でしたね。テーマもダメですし、アクションシーンもダメですし、ストーリー。何をこの映画を持って伝えたいとかっていうところがね。あと伏線回収とかも全然ダメダメっていうね。本当に心底ダメな映画になってましたね。非常に私ドラえもんが好きなんで、本当に残念でしたけどね、こういう映画見てね。なんか情けないなと思いますけど。まあ、そういう映画でした。はい。 っていう感じですね。まあ今回ドラえもんが残念だったんですけども、本当に今までね、非常に素晴らしい映画がいっぱいありますんで、次のこそは本当にいい映画に巡り合えたらいいかなと思いますね、ドラえもん映画にね。本当に前の鉄人兵団は傑作でしたんで、新リメイクの方ね、だったんで、また次のドラえもん映画も、そういう意味では期待したいと思いますね。まあ今回みたいな、本当にね、何の作者の、つか作り手の心意気も入ってないような、ね、作品にはならないように本当に期待したいと思います。はい。ということで、今回の日を終わりたいと思います。中で言って30分経ってしまいました。すいませんでした。はい。それでですね、次回批評した映画なんですけど、ちょっとまだ決まっておりません。例のことですね。決まっておりません。まあ、また何か批評はしたいと思いますので、まあ、今回はこれにて失礼したいと思います。また、映画のですね、今回の映画批評ですね、ご意見、ご感想、アドバイスなどございましたら、私のブログのトップページに書かれてあるメールアドレスまで送っていただけると幸いでございます。はい。それではまた次回お会いしましょう。ちょっと今回の映画については、お勧めできませんので、できるだけ見ないように、地上波で公開した時だけ見て、その、しょうもなさを笑った方がいいと思います。はい。ということで、次回。